正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月20日皆さん敬老の日でございますね、はい、午後1時を回りましたが、はい、どのようにお過ごしでしょうか。これね、敬老の日ってちょっと調べてみましたら、以前はねちょっと日付が変わっていましたけども、今は9月の第3月曜日ということなんですね。
はい、変わっていきますよね、
いろいろ。敬老の日ってね、どこで始まったか。これ兵庫県なんですよ。
そうなんですか。
1947年兵庫県当時の高郡野間谷村って読むのかな、現高町
で
行われました敬老行事が発祥だと言われて。
そうなんですか。
これ全国に広がって、今はもう、ね、お休みの日になってる。
すごいね、ノルウェーの森の映画の舞台にもなったいい、ね、山間ですけど、
ね、自然豊かな場所ですよ ね
素敵。
そこが発祥だということでね、いや僕もその敬老される立場になりつつなんだろうか
私たちも、
どうなんでしょうか
どうなんでしょうか。いやいや、正木さん若いですよ、まだまだ、今日の T シャツも、ね、本当なんかおしゃれな、いつもね装いなんですけど、
僕のユニフォームは T シャツと、まあ、ジーパンかな、基本的には、普段はね、なかなかテレビではこういう姿はね、
そうですね、映ってませんけれども、いやこれちょっと貴重かも。今日もね素敵なね、いつもねブランドが入ってたりするんですけど、素敵な T シャツとジーパンでございます
色はブルーでございます。
ブルーでございます。
はい、荻野さん紫色です。
はい、そうです。
ということで話を戻しまして、はい、ね、お年寄りに対してやっぱりね改めて感謝の言葉をね、述べるかもしれませんね。
はい、
で今日のテーマはですね、以前この番組でも少しお話しさせていただきました食品ロス、これがテーマになります。
とっても大切なお話です。
はい、そして今日はですね、なんとこのスタジオにゲストをお招きしておりますのでね、詳しく、ね、お話を伺いたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さんはですね、フードドライブという言葉をご存知でしょうか。ついこの前僕はですね、近所のスーパーでこのポスターかな、なんかこの表示があったの見かけました。
ご覧になりましたか。
はい、
ね、
実はですね、フードドライブというのは何かと言いますと、例えば自分ではなかなか消費しきれない、例えばいただき物であったり、で結構安いからといって大量に買ってしまって余ってしまった食べ物であったり、で何かの時のために備蓄をしていたんだけども、ちょっとこれ買いすぎてるなと、ちょっと持て余すな、まあ、そのような食料を捨てないで皆さんで持ち寄りましょうと、
そうですね、
で持ち寄って食べ物に困っている方々、福祉施設などに寄付するという、こういう取り組みをフードドライブというふうに言います。
ね、なんかフードバンクっていう言葉も少し出てきてますけど、
ありますね、
あれとは、あれはなんか企業とか農家さんで余ったもので、フードドライブは主に家庭からというようなね、ものだと私も認識をしておりますが、
でですね、これ、発祥はアメリカだというふうに伺っております。そうなんですね。1960年代に、アメリカでこのフードドライブが盛んになりまして、
そうなんだ。
で実はこれ食品ね、フードって食品でしょ、
はい、そうですね、
この食品以外にも例えばペーパードライブ、
なるほど、
古紙回収ですよね、とかブックドライブ、これは本の寄付、それからトイドライブ、といっておもちゃ、おもちゃの寄付であったり、クロージングドライブ、クローズって衣類ですよね、ユニフォームドライブ、着なくなった制服を寄付しましょう、それからなんとブラッドドライブ、ブラッドって血液、献血ですよね、これもこのような言葉を使う、いろんなドライブが実はアメリカにはあるというふうに言われています。
なるほど。
でその中でも今回ね、フードドライブを取り上げるわけなんですが、食品ロスをなくして、さらに食べ物に困っている方を助ける、 で特にこのコロナ禍なのでね、本当に大変だという方も残念ながら多くなってしまってると思います。
いらっしゃると思います。
そういう方々を助けるという素晴らしい取り組みだと僕は思うんですけども、じゃあですね、どうやってこれ実際参加したらいいのかなという方も多分大勢いらっしゃるかなと思いますので、そのあたりをですね、詳しく今日はですねゲストをスタジオにお招きしておりますのでね、お話を伺いたいと思います。
はい、本日のお客様、兵庫県農政環境部環境創造局の、環境政策課活動支援班でいらっしゃいます羽沢恵子さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。わざわざスタジオまでありがとうございます。
ありがとうございます。
で今まず最初に僕が疑問に思ったんですね、実際我が家でも食品ちょっと買いすぎてとかね、で、まあ、余ってしまったとしましょう。でその余った食べ物をどのようにしてそのフードドライブに参加することができるんでしょうか。簡単にそのあたりからお話願いますでしょうか。
はい、フードドライブへの参加っていうのはすごく簡単なものです。
はい、
あ、そうですか。
兵庫県内には全市町、はい、41市町あるんですけれども、まあ、市町や食品の回収、実際に持って行っていただく先となりますスーパーさん、でフードバンクさん、そういったところの集まっていただいて、兵庫県でフードドライブ推進ネットワークというものを昨年10月に立ち上げました。
は
い、そこが、まあ、中心になってですね、皆さん毎日とか週末に行かれたりっていうような形でよくご利用されるスーパーの方に、まあ、家庭で余っている食品を持ってきていただいて回収をさせていただく、まあ、そういった形で、まあ、協力いただいているスーパーが今、兵庫県内に136店舗
たくさんあるんですね。
うちの近所にコープさんがあるんですけど、はい、コープさんも含まれて、
そうですね、コープさんは、毎日常設でされていらっしゃいまして、規模的にですね受け入れができるとこすべてでもうコープさん活動をいただいておりまして、兵庫県で一番そうですね店舗数でいうとたくさん取り組んでいらっしゃってるスーパーになります。
積極的にね取り組んでくださってる、
は
い、なるほど。
僕たちはスーパーには食べ物とかね日用品を買いに行くわけなんですが、その行動の中で余った食べ物を持っていくということなんですね。
あ、そうですね、スーパーの方には、まあ、お買い物に行かれるんですけれども、そのついでにスーパーに余っているものを持って行っていただいて、まあ、レジ横であるとかサービスカウンターの方にボックスを備えていただいておりますので、そちらの方にですね入れていただく、まあ、これだけの作業になります。
なるほど。
はい、で、まあ、そこにですね集まった食品を、まあ、定期的にフードバンクさんであるとか市長の社協さん、実際にまあ集まったものをまとめて取りに来られて活用いただいているという形になります。
例えばお刺身とかね、それから賞味期限間近、まあ、これちょっと食べきれないからフードドライブに持って行こうとか、それはダメですよね。
そうなんです。基本的には常温保存ができて1ヶ月以上の賞味期限があるもの、で、まあ、未開封のもの、でアルコール類であるとかですね手作り品、まあ、お惣菜作ったからそれをっていう風な形でお考えいただけることもあるかもわからないんですけれども、基本的にはそれを、まあ、毎日取りに行くという体制ではありませんので、常温保存でしばらく置いておけるものという風な形で対応させていただいておりますので、まあ、アルコール類とか手作り品を除くという風な形で、まあ、いくつかある条件をクリアした食品をフードドライブでご提供いただくという形でお願いをしております。
なるほどね。
ただパッとイメージするのはね、これいただいた方にはちょっと申し訳ないかもしれませんけど、例えばお中元とかお歳暮でたくさんいただきましたと、ちょっと家族じゃ食べきれないなっていうのがあるじゃないですか。そういうので賞味期限がちゃんとあって、例えば缶詰であるとか、レトルト食品であるとか、そういうものってぴったりきますかね。
そうですね、実際に、まあ、提供いただきたいものっていうのもあるんですけれども、その中にレトルト食品であるとか、保存の効くようなものですね、中元聖母でいただいたようなもの、そういったものもご提供いただきたいと、お願いをしたいと思います。
逆にねそういうものはどんどんお願いします、
お願いしますという形で。
少し羽沢さんここでお休みしていただいて、1曲をおかけしてですね、後半にさらにねまだまだこれ聞きたいっていうの僕ありますので、話を進めていきたいなと思います。ではここで1曲をお届けしましょう。
The Rolling Stones で I'm Gonna Drive。 で、I'm gonna drive。
さて、今日のテーマはフードドライブということで、はい、以前ね、この番組でも少しだけ紹介させていただきましたが、食品ロスをなくす取り組みの一つで、まあ、皆さんが誰でも気軽に参加できるこのフードドライブについてお届けしておりますが、はい、まあ、前半はフードドライブどうやって参加したらいいんですか、ね、注意点ありますかという話をね、いろいろとお聞きしましたが、食べ物、余った食べ物を僕たちはスーパーなどを通してそれに参加して、ね、まあ、ボックスがあってそこに入れたら大丈夫ですよってお話、
はい、ね、参加できるということで、うん、はい、
実際に食べ物をそうやってそのフードドライブの方に持ち寄る参加されてる方々の反応といいますかね、どんな、なんかご意見とかって聞いておらっしゃいますか。
実際にですね、うん、フードドライブの実施っていうのはやっぱりスーパーに持ってきていただく食品をご提供いただく皆さんで、まあ、回収ボックスを設置をしていただくスーパーさんで、食品を受け取り、まあ、活用いただく福祉団体とかそれぞれ、まあ、いろんな主体の方が取り組んでいただいていることになるんですけれども、はい、実際の、まあ、生の声としましては、うん、6月からフードドライブに参加をしていただいている神戸市内の店舗があるんですけれども、はい、そこで、まあ、実際に提供していただいた方にお話をお伺いをしたんですけれども、うん、近所のスーパーでフードドライブが実施されているっていうのはすごく協力をしやすい、で余ってしまった食品が必要とされている方にですね、使用していただけるのはすごく嬉しいという形で話をしてくださいました、うん、でまたですね、食品の回収を行っていただいておりますスーパーはですね、頻繁に足を運んでもらえる場所であると、で家庭で余った食品を気軽に持ち寄ってもらって食品ロス削減、生活困窮者の支援、そういったですね、2面の側面から地域貢献、地域活性化につなげていけるということを、まあ、スーパーとしても取り組んでいきたい、でそのために、まあ、スーパーができることをね、協力していきたいというふうな形で話していただけました、うん、
なるほど ね、
ね、
実際にですね、そうやって集められた食品は具体的にはどういうところにこう提供されるんでしょうか。
はい、実際にですね、スーパーで集まった食品はフードバンクや市長の社会福祉協議会などを通じて子ども食堂であるとか、実際に食品の提供を必要とされている方ですね、に提供されます。まあ、子ども食堂の方からはですね、子どもたちのありがとうっていうふうなメッセージが書かれたはがきであるとか、メッセージボードみたいなものをですね、スーパー側が提供を受けたりであるとか、実際に受け取られた方からですね、コロナ禍で本当に助かりますと、まあ、感謝の気持ちっていうものを次につなげていきたい、で、まあ、大切な食材をもらったので、まあ、それを活用していきたいっていうような形でですね、まあ、そういう声も聞かれるというふうな形で、フードバンクであるとか社協さんの方からお伺いをしております、
うん、そうですか、嬉しいですね。
そうですね、特に今はコロナ禍なのでね、普段はこんなことないんだけど、本当に今はその仕事ができない状態になってね、生活も大変になってるという方が残念ながら増えてしまってると思うんですよね、うん、
いらっしゃると思います、たくさんね、
こういう取り組みがあってね、実際にはそうやって提供していただけるっていう取り組みあるのでね、
はい、
そのあたりしっかりと利用していただいて ね、
ね、
またその食品を提供する側もね、
う
ん、今はほとんどエコバッグ自分で持っていくじゃないですか、
はい、
で大体持っていく時ってこんなちっちゃいパックにして、ね、まとめてじゃないですか、
はい、
でそこ行く時に広げて、
ね、
あれなんかこれ持ち寄るもないかなって一旦考えて入れて出かけるとスーパーに
いいと思います ね、
ね、うん、でこれをだからその買い物行く時に、ね、スーパー行く時の基本にしたら
本当にそうです ね、 ね
なんかそういう習慣づけていいかもしれないですよ ね、うん、ね
ちょっと棚をね 見てから、うん、あなんかないかなと思ってスーパーに行って して、うん、でもそれがなんかありがとうの言葉になるぐらい、はい、ね、喜んでくれる人がいたら、うん、本当私方も嬉しいですし、まあ、そういう声も聞いてるっていうことでね、うん、もっとこうみんなが参加しやすいものにどんどん広がっていくといいですね、
うん、具体的にですね、お話ししていただける範囲で結構なんですけども、例えばここ行ったらそういう提供がありますよっていうのって今お話ししていただいてもよろしいですか。
は
い、
実際にですね、はい、スーパーで集められた食品はフードバンクとか社会福祉協議会を通じて提供がされています、
はい、
で実際にですね、個人で、ま、欲しいなっていう提供を希望される方につきましては、うん、まず市長や社会福祉協議会にご相談をいただいて、うん、今ちょっと食品の提供をしてもらいたいというふうなお申し出をいただいて、フードバンクであるとかそういったところをご紹介をいただくというふうな形でお願いをしております、
うん、
でそれ以外にも団体とかですね、施設、子ども食堂であるとかそういうところで希望されるところもあると思いますので、うん、食品の提供をしていただきたいというようなご希望のあるところにつきましてはですね、関西フードバンクハリマっていうところが兵庫県では、NPO 法人に取られて活動されているという大きなフードバンクになりますので、うん、そういったところにご相談をいただければと思います、
うん、例えばインターネットでフードバンクっていう言葉で検索すると、はい、多分出てくると思うんですけど、
そうですね、
そのあたりで、はい、自分が住んでる場所の近くにね、そういう提供を先であったりとかがあるとか、そういう調べ方でも大丈夫ですか。
そうですね、はい、フードバンクって調べていただくと、ホームページがありますので、そういったところで提供を受けたい場合っていう風な実際にバナーがあったりしますので、そういうところからお進みいただければと思います。
これはですね、皆さん本当に遠慮せずにお互い様なので ね、そういう時は本当にこういう提供をしっかりと、うん、受け取って ね
助け合ってね、
そうそう、
昔はもうお醤油ないって、ねうん、借りに来るようなそんなご近所付き合いもあったんですから、もう全然もう遠慮せずにね、うん、利用していただきたいです ね。
最近こういうフードバンク、フードドライブもね、だいぶこう、うん、メディアにもね取り上げられるようになってはいるのでね、そういう意味ではいい方向なんですけども、なんせ今コロナ禍なので本当に必要としている方々はたくさんいらっしゃると思うのでね、ぜひ活用いただきたいと思います、はい、特にこう提供する側としてはですね、喜ばれる食べ物、うん、何が多いですか。
食べやすいと言いますかね、うん、手軽に食べれるっていうものが一番好まれるものになります、う
ん
う
ん
う
ん、
で、お米、日本人としてですかね、
お米
であったりとか、カップ麺、缶詰、レトルト食品、そういった使いやすい食品というものが特に喜んでいただける食品となっております、
うん、
なんか今日のお話の中で僕のイメージはね、その家族のイメージなんですけど、例えば一人暮らしの学生さんとかもやっぱりいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
で今バイトができなくて大変とかね、学費も大変とか、そういう方々も遠慮せずにね、ぜひ参加していただきたいと思いますが、
そうです
ね、そういう方々って結構料理苦手だったりするので、
やっぱ
り簡単にね、食べられるものがいいのかもしれませんね。最後にですね、
はい、
今回のこのフードドライブの取り組みをされていてですね、ちょっとこれは今後解決しなければいけないなという問題点でありますとか、これからこういう形でもっとこう広げていきたいとか、その展望というんですかね、そういうのっていうのは今ありますか。
41ある市町のうちスーパーがあるのは23市町となっております、
うんうん、
県民の皆さんが手軽にフードドライブに参加できるようにするためには、やはり全市町ですね、市町域の方にスーパーさんに協力いただいて、フードドライブを実施をしていただけるスーパーさんを広げていかないといけないというふうな形では考えております、うん、で今のところ、全市町でのフードドライブ実施ということを目指してですね、スーパーであるとか、市町さんの方に協力を働きかけているというふうな形に今なっております。もっと、今現在も知ってはいただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、もっとフードドライブの認知度を上げていかないといけないというふうな形でも考えております、
うん、
でスーパーや市長にも協力はお願いをしておるんですけれども、県でもやっぱり自分たちで取り組みをしていかないといけないなというふうな形で考えておりまして、
はい、
実際にですね、今月28日29日の2日間ですね、兵庫県の本庁舎、神戸市の中央区元町にあるんですけれども、
はい、
本庁舎の方でフードドライブを実施をしてみようということで、第1回兵庫県庁フードドライブを実施をさせていただく予定にしております。朝の10時から夕方の4時までやっておりますのでですね、家庭で余っている食品をぜひお持ちいただければと考えております。で詳細につきましてはですね、インターネットで兵庫県フードドライブと検索をしていただけましたら、もう少し詳しい情報も掲載をされておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で当日集まった食品なんですけれども、
はい、
福祉団体、食品を必要とされている方の お手元に届くようにですね、対応させていただくんですけれども、うん、フードバンク関西さんにご提供させていただいて、そういった方々にですね、お手元の方にお届けしたいと考えております。で、県の方では県民の皆さんにやっぱもっとフードドライブを知っていただいて、身近に感じていただいて、近所に気軽にっていう風な形で参加いただける取り組みとなるようにですね、引き続き頑張っていきたいと思っております、うん、ぜひご協力をお願いをいたします。
はい、私の方からもぜひ ね、ご協力お願いしたいと思います。はい、います。
もう100店舗以上あったってまだまだ足りない、全市長にはないということですもんね。はい、
本当にそういう取り組みが本当に普段の生活のね、サイクルの中にこう入っていってね、それを普通になってくるのが一番いい ね、方向かもしれませんね。
確かに。
はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課活動支援班の羽沢恵子さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はフードドライブのねお話をねゲストをお招きして、していきましたけれども、はい、実は繰り返しになりますけどもね、はい、兵庫県庁でイベントがありますの で改めてご紹介させてください。
はい、9月の28、29ですよ皆さんね、うん、本庁の方、県庁の方にお越しいただきたいと思いますが、第1回兵庫県庁フードドライブというイベントが行われます。午前10時から午後4時まで、ぜひとも皆さん、1回会議室の方なんですけれども、1号館の1階ですよ、上りを立てて待ってるということなので、待っていただいてるということなので分かりやすいですよね。
はい、はい、この2日間午前10時からですね、はい、兵庫県庁フードドライブ、僕もちょっと時間があったら顔出したいと思います。行きたいですね。
はい、はい、お願いします。
今日お届けした内容ですね、皆さんもすごく生活に身近な、ね、ことだと思うので、
本当ですね、
なんかご意見とかね、ご感想などございましたら、ぜひこの番組の方にお寄せいただきたいと思います。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺で終わる会でいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野由美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。